新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
おめでとうございます。お願いします。おめでとうございます。お願いします。
挨拶はね、ちゃんとする派なんで。
すいません。お願いします。おめでとうございます。お願いします。すいません。
こわ、DV された新年に。
すいません。いやー、割り切れると思ったら割り切れない。
いやいや、数字によるだろう。2で割れるだろう。
いや、割り切り抜けない。その、2048的なもんかと思ったら違う。
まあまあそうそうだね。
2013の時点で終わっちゃう？もしかして。たった2でしか終わらない？
まあありえるね。あ、いやいやいや。いやいやいや。いやいや。4。え？
足して5になるということはインド算的にはどうなんですか？
いや、わかん、俺インドで育ってないのよ。
なんか全部の数字足して3の倍数だったら、ほにゃららら、みたいな、インド山、ね。
いやいやだ、インド山のもう一個先のクイズあったじゃん、今。
ねえ、ほにゃらららって首動かしだから。まあ、7で割れそうな気がしますけど、なんとなく。
まあ、ワンチャンね、7分の1ぐらいの確率で割れそうだけど。
1、4。ああ、ダメだ。
ああ、そう。
残念。
まあ、ちょっと年末、まあ、ちょっとご挨拶だけ最初にさせてもらいまして、年末から新年にかけてのことを話していこうと思うんですけど、ね、有馬記念をね、ちょっと数年ぶりに競馬かけてみようと思って。
へえ、競馬。
うん、なんか年末に興奮することがいっぱいあった方がいいのかなとか思って、ちょっと燃え切ってない感じがあったんで。
兜らしくない話ですね。
あ、本当。
うん。
なんか今年は
競馬とか宝くじとかってのあんま聞かない。
まあいや、その話もある。正直、これも1時間話せる。その明らかに負けることが確定しているギャンブルなので、やりたくないっていうのはあるんだけど。
はいはい、
まあその今年の自分への罰というか、その
罰
なすべきことをなせなかったから無駄金を投じたいという、
はあ、なんか聞いたことあるかもな、兜の逸話の中で、
うん、いや別に俺逸話、まあ逸話レベルの話としてちょっと伝承されてるやつだけど、まあ今年はそれを有馬記念でやろうと思って。
へえ、去年とかもなんかやってなかったっけ。
なんか4年ぐらい前に宝くじをなんか目標達成できなかった分買うみたいなのはやって、
あーあー、まさにか。
そうで9000円分買ってちゃんと1000円ぐらいしか戻んなかったっていう罰を受けたんだけど、まあ今年も似たようなことをやって、
はーは
ー、今年の有馬記念はね、デカ金が当てたんですよ。
だ毎年当ててないか、デカ金。
そう、デカ金今年で3年連続で1000万以上獲得してて、
いやマジでちょ、裏があってほしいとすら思うんだよな、この話。
けど俺生配信を、まあ後から追ってみたけど、もう本当に泣きそうになってた、うん、その、配信がやっぱり2時間ぐらいの配信で、最初は有馬記念の配信の中盤でリアルタイムで競馬が見れるように、最初1時間はドキドキしますねみたいな時間なんだけど、
はいはい、
このここでかけてなかったら俺は伝説になれたのに、でももう後に引けないからみたいなのをすごい震えながら言ってて、
あ、じゃあデカキはもう買った買い目言ってんだ。
言って多分俺が見た感じだと、もうその1時間配信のギリで言ってる、そのまあ、乗っかろうとしたら乗っかれるぐらいのタイミングかな。
そうか、じゃあその言ってみればもう後に引けないから1000万円ずつ各馬にかけてるとかいうことはないんだ。
ああ、そうそうだね。オッズ変わったら困るとか、なんか三連服、あれワイドか、ワイドと三連服を当ててて。
ああ、じゃあちゃんと狙ってんだね。
いやいや、そうそう、狙いがドンピシャで当たってて、
まあ有馬記念が当たりやすい方っていうのはあるんでしょうけどね。
うん、なんか毎年結構硬い法則が、まあそれもオカルトみたいなもんだけど一応あって、
まあ V1 的なことなんだろうと勝手に思ってるんですよね。なんか荒れづらいというかね、 V3 とかよりはもちろん。
ああ、はいはい、 G1 ね。
あ、 G1、 はいはいはい
で俺はまあちょっと2000しかかけてなかったんだけど、なんか一応その動画を見て結果を知りたいと思ったから、でそのまさに走ってるリアルタイムの時はお出かけしてたので、なんか見ないように3時間ぐらい粘んなきゃいけないっていう時間があって、は
いはい、SNS を見ないようにね。
あ、そうそうそうそうそう。で、ああ、これあの M1 グランプリとか、
うん、
例えばなんだろうな、その紅白出場歌手とか、俺が普段興味があるものの時は SNS に絶対出てきちゃうじゃん、あれって。
はいはいはいはい。
けど今回の有馬記、あ、もう前提としてあれですよ。俺は3時間も SNS は立てないっていうのがありますよ。
ああ、なるほどね。そうか、どっか出かけてるとかではないのか。
あ、まあ出かけてるけど、まあスマホは見れるぐらいの出かけだし、
はいはいはい。
スマホが見れるとなったら、俺はもうスマホ の SNS を我慢するなんてことはできない。なぜなら面白すぎるから SNS って。俺 SNS 面白いね。
アカウントってやっぱそうなん、 X 大好きなんだね。
俺 X 好き、はいはいはい、なので M1 とかに関してはもうリアルタイムできないんだったら正直これはもう結果 見てしまうなっていう心意気で過ごしてたんだけど、有馬記念に関しては俺今年思い立ってやったわけだから、
うん、
その競馬の流れが俺のタイムラインには基本的には全然入ってこない。
まあそういう仮説は立てれるか。
から、あ、意外といけんのかなと思って、まあちょっと薄めでは、薄めにしつつ、
うん、
馬が走り終わってから俺が映像を見れるまでの3時間ぐらいを過ごしてましたが、
はいはいはい。
やっぱその競馬予想士のツイートは流れてこないけど、それこそ、なんかデカ金がビュッて入ってきたりとか。
ああ、そうかそうか。まあデカ金に興味はあるからね。
そうそうそう。一応 YouTube の流れで薄い、その競馬ではないんだけどデカ金という要素でピュンって入ってきたりとか、
あーは
ー、あの インスタントジョンソンのジャイがピュンって入ってきたりとか、
はいはいはい、
あ、危ない、ね、こういう俺には刺される、そうそう刺される要素があったんだとか気づきながら、まあなんとか耐えまして、まあ
耐えた
バッチリ外してました。
全然、あーそうか、めっちゃ損した。
まあ300円返ってきた、2000円かけて300円返ってきた。
あー全然去年よりマシだったんだ。
あ、まあ、金額、まあ、そもそもが少ないから、なんか今年は、競馬って1等から3等を絡めたかけ方みたいなのが、まあ、メジャーなんだけど、3等中2等はめっちゃ人気の馬で、うん、1等が穴馬みたいな感じだったんで。
ああ、結果そうだったんだ。
そう。俺は当たったがめっちゃつまんない当たり方したから、本当に一番悔しいっていう感じ。
ああ、はへえ。
競馬やってる？最近、高橋は。
競馬人生で1回しかやったことないね。
え？マジ、
うん、
え、大学時代なんか安いもつ煮みたいないっぱい食べてなかった？あの現場行かないと食べれないやつ。
あ、そう、僕はトケさん、トケザトケプさん、まあ、一時期 YouTube 一緒にやってましたけど、はい、とよく、おギャンブルをねやってたんですけども
いや、チャラになんない、その治安の悪さが。
もうパチンコ、競艇。
おパチンコって、
え、おパチンコって言った？俺、
あ、言ってないか、ごめん、俺が予想してたわ
今日めちゃくちゃ電波悪いんですよ、なんか正月だからだとか結構勘で喋ってましたよ僕さっきから。そのカブトが、
あ、そうですか、
デカキプーンで、ジャイプーンでーみたいな感じだったから
すごい、
はいはいはいはいはい、あ、外したんだっていう、外しただけ分かったっていう。僕意外と競馬やってないんですよ。競艇はやってたけどね。
あ、へえ、あ、そうでしたか。
うん、で一回だけ青森は競艇場のめっちゃもう真向かいとかに競馬場があるんで。
そう、場外馬券場がある。
そう、まあ、トケさんはやってたから一回ついてって競馬やったらめちゃくちゃつまんなくて、それ以来嫌いです競馬。
わ、競馬当たんないもんね、その頭数が多いので。いや、そうそう、当たるかって思う。
競艇に比べてめちゃくちゃつまんない、僕から言わせてもらえれば。
あ、そう。
僕逆に万船券当てたことありますから。
じゃあ逆に勝っちゃうよね。当たりやすい船券で万行くっていうのは相当すごい穴。
だからそれこそワイドっていうのを買って、まあ実質3連単が当たって、
へぇ。
で、競艇って1から6にかけて外側になってくんで、6が1位になる確率が一番低いんですけど、6が2位ぐらいに入ってきたんかな、確か。
いや、はいはいはい。
で、めっちゃ荒れて100円が1万円になって勝っ
ちゃう。いや、いいなぁ。いや、これいい。
プラスで終わった可能性すらある、協定に関しては。
珍しい。ギャンブル、プラスで終わる人。うん、
終わったね。
いや、おめでたい。で、年末で言うと、コミックマーケット107に我々は出展したわけで。
そうですね。
これ先に言うけど、あ、俺らが出展したのは、コミケって2日あるうちの2日目なんですけど、
うん。
俺は勝手に1日目も、まあ観光で行ってて。
はいはいはい。
午後入場っていうリストバンドを事前に500円で購入して並んで入ったんですけど、うん、もうめっちゃ並んでたわ。
いやー、話題になってましたね。
なってた。だからその2日目我々は出店する側で出た時の、そのみんなの午後来た人のその疲れ具合とかを見てめっちゃわかるよと思って。
はいはいはいはい。いや、そうだ。コミケって1時並んだ人なんか入れたんかっていう、なんか結局怖くて結末見てないんですけど。3時ぐらいまで
並ばされかねない。あー、はいはいはい。うん、あれね、コミケって整列がすごくて、入り口オープンした後徐々に前に進んでいくわけじゃなくて、ブロックごとにもうグラウンドの端から端まで配置してるみたいな感じなんで、今自分が立ってる場所からはもう1時間全く進まないんですよ、
はいはい、そうか。
その他のブロックの人がどんどん前に進んでいくのは見れるけど、俺の立ち位置としては一歩も変わらない。
はい、はい。
その前に進めたりもしない。なぜならもうそのブロックは右後ろとか左前とか、その一列じゃないから全然。
はあ、はあははあ、
伝わってますか？
あれ？なんで俺伝わってないんだ？俺並んだことないのか？下手したら。
高橋は多分ない。その、1時間も並ぶような待ち方。だって去年とかは、アーリー入場というその、神のチケットを奇跡的に手に入れたから、
そうそう。我々界隈調べでは 30% の確率でしか当たらないアーリーチケットね。
はいはい。3人チャレンジして1人だけ当たったからね。
うん。で、まあその時はあって、その前の年は俺はどうしたんだ？
多分、あの一緒にコスプレした早川ゴミさんが撮ってくれてた気がするな。
アーリー？
アーリー。
はぁ、ね、全然確かになんか帰りの記憶あるけど入りの記憶ないな。
そうだ、多分、すごい恵まれたチケットでのみ入ってたはず、今まで。
そうか、そうか。なんかそんな気はしてきたな。そうか、じゃあ。
だって。
わ、うん、経験してないんだ、俺はそれを。
そうそうそう。だから俺は、今まで経験できてなかったけど、その俺らがサークル出展する前日にそれを経験できたから、なんかすごくありがたみをあって当日皆さんを迎えれたっていう感じでしたね。
うん、
コミケ混んでたね。あ、混んでたねっていうか、たくさん人が来てくれて嬉しかったね。
そうですね。なんか、うん、うん、めっちゃなんか正直我々の想定としては、まあ新グッズ3種類あって、まあ旧グッズも持ってって。まあ、旧グッズは、なんていうか、お守りと言いますか、はい、まあ、買う人は、そんないないでしょうけど、みたいな感じだったけど、蓋開けてみたら、もう持ってったもん全部買っていただけて。だから、はじめましての人とたくさん出会えたどころじゃなく、めっちゃ行列できちゃって、なんか、みたいな、
ね、
人気サークルじゃんって思ったね。
ね、確かに、ありがたい。怒られも多少派生するぐらい並んでいただきまして。
ふん。まあ、認知してない部分もありますね、僕が。
まあ、これは俺らが、まあ、悪いというか誰も悪くないんだけど、その想定外が起きたら当然列が伸びちゃうよというコミケの特性なんだけど。
ああ、なるほどね。へえ。
なんか、始まったアーリー入場とかの朝10時のタイミングとかだと、我々のところには、我々の何、横幅90センチの狭いスペースには誰も来なくて、
うん、
机を半分越してる隣のサークルは賑わってたりしてて、お隣さんとかがそこに挨拶しに来て、今日もよろしくお願いしますみたいな感じだったから、
あれってそうだったんだ。
あれそうだった。なんかやっぱりコミケ色が強い、コミケ慣れしてるところは行ったらコミケの朝一で狙ってそこに来る人が多いから朝混む傾向があって、
うん、
反対に我々のような別にコミケ色が強くないところは午前入場とか午後入場で来た人が来てくれるから知り上がりにまあ、混んでくれているっていう感じだったから。
いや、そうですよ。
序盤めっちゃ不安だったんだよな。
序盤の雰囲気でずっと行くんだろうなと思ってて、隣は人気で、まあ僕ら新参なんでね、まあまあまあ、
はいはい、
まあ人来ないねって言ってずっとトークしてた感じでしたから、それが全然でまくったと言ったらあれですけど、まあお隣さんはなんか途中で売り切れてもう早々に退散しちゃったんですけど、その後ぐらいにだいぶ込み始めて、
はいはい、
だから、それを、ね、その姿を、お隣の、なんとか商店さんにお見せできなかったの残念だったんですけど。
あ、はいはいはい、確かに。名前忘れちゃったけど、なんとか商店さん。巡りたかったけどな。巡れなかった。
いや、めっちゃ買いたかったな。その、なんか売り切れそうな勢いだったから、なんか買うの申し訳ないなと思って買わなかったんですけど。
ああ、確かに。
可愛らしい絵本で。
ね。
うん。
っていう感じでした、俺、2025年は。
ああ、2025年の話か、これ。いや、ちょっともう仕事納めが大晦日ってね。はい、なんかさ、
ね、ああ、なるほどね。まあ確かにコミケはそうとも言えるな。
うん。
今年もよろしくお願いします。カブトです。
高橋です。お願いします。
よし。
まあなんかコミケに関しては正直、俺の中で年またいじゃってるんで、その、
はい、
コミケの報告とかはもう1月1日にしたから、なんか結構年またいでもコミケは盛り上がってますよね。
ああ、まあそうだね。確かにコミケを受けて作った物販を通販で開始したみたいなのもあって、なんか、
そう。
未だにホクホクしてる感じはある。
コミケに関する投稿も、やっぱコミケって団結力がすごくて、やっぱその、なんか、はじめましての人もいっぱいいいねしてくれるというかね。
はいはい。ああ、まあそうだね。確かにハッシュタグ C107 がついてるとなんか、ついしちゃう感じがある。
だってブースオープンしましたってツイートが結果的に1万いいね以上いってますからね。
へえ、あ、そうなんだ、すごいね。
ねえ、 びっくりだし、
まあ、バイヤー高橋がすごいだけなんじゃないかというのはあるが
なんでそんないいことを鼻で笑いながら言ってくれるの？
いやいや、まあ、あるが、その、その東京の力&普通に YouTuber は、まあ別に言ったら東京が本拠地なんで。
そうなんですよ。なんかその象徴的なのが、うん、まあコミケの文化でもあるんだろうけど、僕らのイベントでまあグッズ買ってもらえたら、
はいはいはい。
ファンです。ありがとうございます。嬉しい。じゃあこれと、嬉しいな。ちょっとお話ししたいこといっぱいあって、みたいな感じじゃないですか。
うん、はい。
片やコミケだと、あ、これ一つください。はい。はい、ありがとうございますって感じで、まして、一瞬で終わっちゃって、
うん、
これっていうのは、普段のイベントの場合は、逆翻訳知ってる人がそもそも多くないという認識がお客さんの中にあるから、私知ってるんですよ、大好きなんですよって感じだけど、多分コミケだと、逆翻訳ってね、まあ皆さん知ってますよねっていう感じのお客さんが多いから、当然私はみんなが知ってるこの買い物をしていきますよっとっていう感じで、なんか割とドライに、買い物が終わるというか。
確かに。まあ私なんか知らないもの買ったって別にいいみたいな空気もちょっとあった。
まあそうね。
全体的に。うん、
だけどパッと見まあ逆翻訳をまあ当然知ってて、あ、この人もおるやーって感じで買ってってって人も結構いて。
はいはいはい。
意外とそうだよね。初めましての人に無限に会えるイベントに僕らはあんま参加してなかったもんね。
そうだね。なんか確かにとても熱い方に会う機会ばかりを作っていて。
やっぱガムテイショーは冬込みだね。素晴らしいね。ちょっと寒かったですけど、はいはいはい、もう夏の辛さには全然匹敵しない。最高。
確かに通気性が悪いから実はめっちゃ暑いんだもんね、ガムテのコスプレって。
いや、そうそうそう、まあだから冬コミにしたんだけど、まあそれに関してはずんだもんが軽装だったからちょっとあんま意味なかったんですけど、
う
ん、
まあ確かにそうだね、夏向きの服装では偶然あったけど X とかで見れるけど、うん、
それ引き算してもだいぶ快適でしたね。まあそもそもずっと座ってたしな。た
そうだね。いやそこだけ逆にありがたい悲鳴で、
ちょっとこれはなんか反動で夏コミにもまた出たくなってしまいましたけど、
うわー確かにどうなんだろう、熱そう、まあ行くか、楽しそうだし、
はい、明言しないでいきましょう、そのまだ期間はあるんでね。
あ、でも相当楽しかった、うん、なんかご褒美のような時間だったな。
そうだね、今まで確証してなかったけど今回で確証したのは、あ、僕らってコミケと相性いいんだっていうところが、ね、
はいはいはい、改めて、まあ、確かに
またぜひお邪魔させていただきます。
はい、
あばらや
204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
まあ僕もちょっとコミケの話したいんですけどね。
しよう。
3年目ですね、コミケ。
はい。
一昨年夏、去年夏、今年冬なんで、まあ、1年半空いてるのか、前回のコミケから。
あ、そう。そんな感じしないな。
そうだね。うん。で、今回はブース出店もまあ、おまけでついてくるっていう感じで参加したけど、もう今思い返してみると、もうドメインだったね。
はいはいはい。
ドメインでしたけど。
インターネット用語、ドメイン。
うん。ドメインでしたけど、我々はですね、ブースで、桃太郎さんの二次創作をさせていただきましてね。
珍しい言い方。
いやー、本当に原作者さんのね、黙認あってこそですから。
いやいや、童話すぎる、その、著者不明となってるだろう。そういう昔話って。
大和たける信琴様でしょ、きっと。
まあまあ、いや、わかんない。それも語られてる側だから。語る側じゃなくて、
神々は。諸説。だから原作者複数いるから、ちょっと許可取りがね。大変なんでね。
あるけど昔の映画みたいな。
まあ実際桃太郎は切れてるよね、多分ね。
いやめっちゃ切れてるでしょ。リアルな話。
リアルな話ね。あ、よかったですけど、まあ実際グッズ販売もね始めたんでね、そこら辺、はいはいはい、あ、大丈夫だよなと思って聞いてみましたけど、うん、まあ一応やっぱり二次創作、まあ僕らの場合は なんだろうな、結構一次創作のものがほとんどだからグッズもね。
はい、
うん、だから二次創作と言えるのは今回で言うと、まあ桃太郎ですねという感じなんで、うん、これを前面に出してったんですけど、まあそれこそね、お客さんがいっぱい来て、でお客さんがマストで買ってたのは桃太郎だったね。
いやそうだね、やっぱコミケって本なんだなと思ったわ。
まああとは俺が作ったお品書きででかく書いたっていうのもあんのかもしれないし、あ、確かに
お品書きは相当良かった、ま
あ、だしやっぱり下手したら一回見たことある人が多いのかもね、その逆翻訳桃太郎を。
ああまあまあなるほどね、確かに多いだろう、うん、
まあだし桃太郎、桃太郎で何かやるってちょっとワクワクするし、その僕も高校生の高校3年生の時のステージの出し物は桃太郎をなんか軸としたなんか面白いものを作ったしね。
あそうなんだ、
うん、結構ゆかりあるわ今思えば。
へえ、福田雄一監督みたいだ
ありがたいなその
けなしとんねん。
えなそうなの。あそう、
俺好きじゃないから。
あそのビッグネーム出した場合はね、人それぞれだからね
やっぱまあまあみたいなね、
スモールネームでもね、
新役というか、はい、
結果的にそれとは全然関係ないずんだもんのガムテコスプレをしてたんですけど、
確かにそこはちゃんとコスプレだ。
そうだね、なんかまあなんでそれ選んだかっていうと、直近のまあコスプレでいいかと思って、その道具が残ってるものでね、
はいはいはい、
行こうと思ったんで、それで言うとずんだもんか、なんだ昼飯の流儀の野原ひろしか、
はいはい、
まあ、の二択だったんだな
あ、なら熱い二択だな。
そうで意外とひろしはかぶりそうだなと思ってやめたんですよ、意外と、ね、
いやいや攻め意外とね、
うん、いややっぱちょっとネタとしてこすられすぎてるから、ひろしは。
まあ確かに面白い、毎年バズる印象もあるし、
でまあ最近はその昼飯の流儀のキャプチャーでめっちゃ遊ばれてますから、
はい、
意外とね、あと宮城から来たという説明を省くためにずんだもんっていうのもあって、
はいはい、はい、
ずんだもんにしたら、なんか結果的にあの耳がねブース見つけやすくてよかったらしいですね。
へえ、ああそんなメリットがあったんだ、よかったよかった。
そうそうそうそう、これ後で話しますけど、あのなんだコミックブースっていうのはあの辺のブースのこと、
まあはい、ブースのあたり、
あの辺でコスプレしてる人ってねそんないなかったよね。
まあそうだね、
うん、特に出店側、
そうだね、コスプレ兼出店してる人がコスプレ休憩がてら椅子に座ってるみたいな人
ばっかり、ね、はいはいはいはい、まあそうだね、まあ特に僕らの周りはそんなにいなかったっていうのがあって、
はい、
まあ結果的にそれも功を奏したんですけど、だから僕はちょっとコスプレの話をねしたいなと思うんですけど。
おー、いいですね。
今回はカブとコスプレしてないから僕だけがまあコスプレの動線で動いたんですけど、はい、宮城からのコミケ出店マニュアルということで、
お必要な人には
宮城から参加する方向けのそう情報を提供したいんですけど、
はい、
まず始発で間に合いましたね、新幹線。
うわー、これでかいね。
まあまあでも始発乗らざるを得ないということでもありますけど、
はいはいはい、
始発で頑張っていって8時40分ぐらいに着いたんだっけか、国際展示場。
そうです、8時41分到着の臨海線で来てた
とか、そうね、で結果的に準備時間は8時半から10時まで、
8時から9時半か、
あそっか、で9時半から10時はなんか謎の閉鎖時間になっちゃうから、
あそうそう、で9時半までに入れなかったらもうめっちゃ長い列に並び直さなきゃいけないから、そこ
まで、そうだそうだ、それには間に合います、当然全然、はい、まあブースの中入ってって、まあだからありがたいことに快適に入らせていただきましたね。
うん、そうですね。
そのさっきの並び用の話を聞くと、それよりは、だからブースの人はね、そのブース作るの大変だから、このように早めに入らせていただくんですね、っていうのと、皆さんのご理解あってね、このシステムが成り立っているという感じですけど、うん、まあそれでパーって入って、ブースにたどり着いて、ただ意外とこの時点で9時10分とかになっちゃって、
はい、
その9時半から10時まではなんかそのブース間の移動が制限されるみたいな聞いてたから、
はい、
あこれ急いで更衣室行かないとやばいぞって俺なって、
うん、
でカブトにブース任してちょっと行ってくるわって言ってバーって向かったんですよ、更衣室にね、
はい、
で今年は6階が更衣室で、なんか僕の記憶では去年は1階だったんですよ。
へえ、あなんかレイアウト変更があったんだ。
そうだから初めてかもしれないんですけど、まあちょっとだから遠くてファーって行って、うん、でまあ正直ずんだもんのコスプレですから、ビッグサイトのどっか隙間で着替えれるなーとは思ってたんですけど、
まあまあまあ正直、まあそうだね、そのガムテコスプレだし、
そうそうそう、全然パンイチにならずに着替えること可能なんで、はい、まあでもそこはコミケズムですよねと思って
はいはい、コミケのイズム、コミケズムね、
コミケズム、やっぱそのコスプレする代として500円払うという意味合いもありますから。
確かにコスプレ登録、はい、
そう、更衣室入るとき500円払うんで。で今回6階だったんでエスカレーターをパーって登っていくんですけど、まあ、エスカレーターですから当然上りと下りが隣接してるじゃないですか、
はい、
僕が登ってるとこのエスカレーターの向かいの下りからこの出来たてのコスプレイヤーたちがこう量産されてくるんですよ。
おお、いいね、工場みたいだ。
いや、そうそう、おもちゃ工場みたいにね、パーって、うん、だけどその出来たてなんでみんなまだスイッチが入ってないんですよ、コスプレイヤーの。
はいはい、あ、そうか、
そう、だから電池の穴に透明な板が入った状態とでも言いますかね。
はいはいはい、入ってないな。
そうそう、抜かないとスイッチ入んない状態で、うん、みんなスマホ見てんのよ、スイッチオフだから。
うわー、なるほど。
そう、あー、ちょっとディズニーの裏側な感じありますねと思いながらね。
はいはいはい。
でまあ男女半々ぐらいで、あー、いいねと思って見てたら、待てよと思って途中で気づいたんだけど、あの6階が更衣室って言ったけど、この6階の更衣室は男子更衣室なんですよ。
はい。
女子更衣室は1階なのよ。ってことは今まで男女半々ぐらいだなって思ってたジョーは全員男なんだって思って。
うわ、そうだ、女装めっちゃしてるんか。
いや、そうそう、えらい綺麗です、やっぱみんな。
うんうん。
それに気づいてからやっぱ無意識にね、あの膝に目が行くようになりましたね。
なんでわかるの、男女
膝は男だわと思いながらね、みんなと。
いや、まあ、なんかあるけど、その見破り方の一つとして。
そう、やっぱり皮膚が薄いですか、膝はね、やっぱり、はいはい、この形を変えるの無理ですよねっていう。
確かに確かに、角張っちゃう。
そうそう、膝と、まあ、見れる場合は肘もね見ながら、うんうん、あ、男子男子男子っていう風に見てて、はぁーと思って上上がりきって、で、まあ、更衣室入ったんですけど、
うん、
あの、更衣室ってね、まあ、あんまり、更衣室がどんな感じか知ってる人って、この日本でも少ないと思うんですけど、
はい、気になる。
静かなんすよ、めっちゃ。もう、みんな、闘志を燃やしてね、こう、ベラベラと、自分の準備をしている。
うん、
で、まあ、化粧とかが必要な人もいますから、
うんうん、
で、まあ、あんまり、友達と入んないのかな、なんかペチャクチャ楽しそうに喋っててもおかしくないですけど、
ねえ、なんかツレションみたいな雰囲気がありそうな感じましたけど、そうじゃない
ね、あるけど、で人数もいっぱいいるんだけど、もう本当に絹ずれの音がほぼみたいな感じなんですけど、そんな中僕が入るとビリビリビリビリビリビリビリっていう
ガムテープ目
ねえ、いや、 これがね、コミケのあるあるになったらいいなとも思うんですけどね。
いやいや、いい、マイノリティでいろよ。メジャーになる
なみたいな、その、お、高橋さん来てるの、はい、みたいな。そうそうそうそう、コミケウェブになりたいなと思うんですけど、
はい、
まあそんな感じで、まあでも悪目立ちすることもなく、結構いろんなコミ、なんだ、コスプレの仕方がありますから。
うん、
で、僕正直、こいつからブースまだ距離があったんで、まあ、ジャンバー着ていこうかなって思ってたんですよ、うん、その道中ちょっと恥ずかしいからね、
はいはい、
でもなんか周りの闘志メラメラなの見てたら、いや、これ完璧にしてから行こうと思って、
うん、
その兜のところに行ってから、このズンダモンのね、うんうん、このボタンとかガムテープ作ろうと思ってたけど、いや、ここで完璧にしていこうと思って、耳もつけて尻尾もつけて完璧な状態で、まあ、更衣室出て、
うん、
よっしゃコスプレしたるぞと思って、あの更衣室出たんですけど、やっぱちょっとまだ出来たてでスイッチ入らなくて、やっぱエスカレーターだ、スマホ触っちゃいました、
ね、おー、ほらダメじゃん、他のみんなと一緒
やっぱそのまだコスプレしてない人とすれ違うとだと、なんかやっぱちょっとスイッチ溶けちゃうというか、
うんうん、
まあ、結果的に僕がスイッチ入ることはなかったですけど、そのなんとかなのだっていっぱい言わなきゃいけないんだけど、本当はずんだもんだからね、
まあ、まあ確かにね、
なんか俺の中でずんだもんって辛口ずんだもんが強くて、
はいはいはい、
うるさいのだとか、
うん、
そういうイメージがあったから、なんか最初1階に降り立った後に話しかけてくれた人がいたんですよ、あ、ずんだもんだって。
うん、いや、そうだね、ずんだもんとして見てくれてた人がいた。
そう、俺の中ではもうそういう人がいたらこっちみんななのだって言おうって決めてたのよ。
はいはいはい。
だから、まあ、あ、ずんだもんだって言われたから、こっちみんななのだって言ったら、あ、すいませんみたいな感じで、
いやいや、俺もそれめっちゃドキドキして見てて、なんでそんなことを言うと思ってい
や、俺もずんだもんに、ね、
理解がないから、
もうちょっと、そうそう、理解があると思ったんですよ、辛口ずんだもんにね まあでも多分俺もスイッチ入ってないからリアルな感じで言っちゃったんですよね。あ、すいません、はいはいはい、と思って。
確かにその、そうだね、うん、その悪口をちょっとキャラを乗せて言う嫌なジョークみたいな言い方になってたから。うん、
私ずんだもん喋りでやるのって本来無理だよねと思って、女性じゃないと。
まあそうですね、
うん、あれはちょっと無理なことに手出しちゃったなと思って反省して、はいはい、それ以来めっちゃ普通の口調で喋ってましたけどね。
まあまあまあ確かにそれはそれでねいいでしょ
う、うん、
なんかその高橋が今、女装した男子の話をしてたけど、それで言うと、うん、高橋めっちゃデリカシーないシーン一個あって、
うん、
その我々がブース出店してるところに来てくれたすごい背が高い、うん、まあ女装の方がいて、
はいはいはいはい、明らかにね、
バイヤー高橋さんですかみたいな、応援してますみたいなのを10秒ぐらい話して、でそっから急に、はいはい、まあでも女装してるんですけどねっていう、このめっちゃ面白いジョークをやってくれてたのに、高橋は、うん、正直だと思ってましたって言って、デリカシーなすぎ。
あ、そうそうそう、そこが決定的に違って、俺はあ、つまんないことしてんなと思ったから、
もうすごい面白い
の、ツッコミの意味も込めて、あ、分かってましたけどねって、
厳しい、
あんな分かってましたよ、そりゃって、
俺は分かんない
、まあ、あれはね、だってそのボケをしてきた時点でね、全然何でも許されるでしょうと思ったから、いや分かってましたよって自然とすんなり出てきた、別に腐す意味も何もなく、
まあいろんな人がいたな、
その人も膝ムキムキでしたから
まあまあ鍛えちゃったんだな膝を。
まあ、でも一瞬分かんなかったけどな、最初マジです
ごいわ、やっぱりですね。なんかついでで、うん、男男装してる女子が多いというのと、
うん、
高いヒールを履いてる女子が多いという要素もあったりして、なんかめっちゃごちゃ混ぜになってたな、身長とか男子女子とか。
あ、確かにね、厚底、それこそ僕らがグッズがほぼ売り切れてあたふたしてる時、はい、うん、あ、ごめんなさいって、写真だけぜひみたいな感じでやってる時に、はいはい、なんか奥の方で一人ガチのコスプレイヤー並んでるなっていうの、なんか薄めに見えて、
うんうん、
まあでもそれより前にも普通にコスプレイヤーとして参加してて買いに来てくれた人とかいたから、はい、そういう人かなと思ってたら、高橋さんやっと会えましたみたいな感じで、うん、ガチの初音ミクのコスプレしてる人がいて、あ、白雪さんじゃんって、なんか俺と謎に4年ぐらい相互で、はいはいはい、X フォローしてるガチの初音ミクのコスプレイヤーの人、
いやーすごかったな、
とそう初めて会えて、なんだっけあれ、あの人ってさ、お前、うん、めっちゃ人違いかもしんないけど、電波組になんか絡んでなかったっけ、
俺知らん、全然
あれ違ったっけ、なんか、あ、電波組なんだって思った記憶があるんだよな。
へえ、あ、そう、まあありえるのかな、なんかそういう、
うん、
なくないか。
でもめっちゃ可愛らしい方ですから、
オーダーメイドの初音ミク衣装で、
だ結果的に僕らそのありがたいことにグッズ販売にもう専任だったじゃん、もう完全に
協
力してたから、
はいはい、立つこともなく飲み物も飲まず、うん、トイレにも行かず楽しませてもらって、
だから2日目の、まあ、醍醐味の一つであるその本気のコスプレとかを全く見に行けなかったから、
いやそうだね、
そう、逆にそう、白雪さんと撮った写真が唯一しっかりコミケしてるなっていう写真で、
うんうん、近くてよかったね、場所も、
いや、よかった、ブースも近くて、でガムテズンダボンとガチの初音ミクってやったら、まあそれも、まあ、コミケ名物のね、そのコミケの一幕みたいな感じでバズって、
はいはい、
外国の方からおーみたいな、ヒーズリアルみたいな、その外国のコメントもついたり
あれはリアルだねみた
い
な、
いや多分膝の話だと思うんですけど
いやいや違う、だったらニーズザリアルって言うだろう
そう、ヒズニーリアル、ヒズニーリアルって多分書いてあったんですけど
いや変わっちゃって
る、やっぱ膝だよねと思って
バンコク共通だよねじゃないんだよ、
いや冬込み楽しかったし、まあ、僕の中ではまだ実は冬込み続いちゃってて、
はい、
このまあまあ全て終わりましたよ、グッズもね再販開始できて、うん、で撮った写真も全部出してですけど、このコミケのリストバンド、
あーな、 X で見たわ、なんか言ってたでしょ、
そうなんか俺これまあ結構ずっと前から気になってたんだけど、このコミケってね、はい、チケットがリストバンドですよ、紙のね、まあなんか音楽のフェスとかもそうじゃないですか、
うん、
腕に巻くタイプの、
うんうんうん、はい、
こいつ意外と強いじゃん、なんか手では破れない、
俺破れなかったね、結局ハサミを出す羽目になった、
はいはいはいはい、 だ俺も今までもちろん帰ってきたら切ってたけど、え、これいつまで持つのってめっちゃ本当にレベル1みたいな素朴の疑問が出てきて、はいはい、これいつまで持つか、ミサンガ代わりにつけてみますみたいな言ったら、いつやれやれみたいな、その意外と誰もやってない YouTube で検索しても、
へ
ー、俺は意外と俺はこれでその100万人 YouTuber になるのかもしれないっていう、みんなの期待を背負って、
うん、確かに毎日上げてくタイプの動画になるのかもしれない、うん、
ただ本当に3日4日今過ごしたけど全く変化なくて、
いやーそうか、
俺軽い気持ちで始めたけど結構な十字架になるかもしれないって思うとともに、これ夏コミまで持てばタダで入れるなって気づいて
入れないよ
ダメダメ、やっぱりこのなんで腕につけるかって言われたら、その夏コミまでつけてる人なんかいないというこのね、
まあ、まあそうだね、条件ですから、だからこそ入場券になるっていう、
そうだからまさか夏コミまで持ったらブラボーっていうので多分入れてくれると思うんですよねだって規定上は入れるんだからきっと
半年ありますけど、
そうだからちょっとがぜんね、やる気が湧いたところなんですけど、
うん、
まあコミケに関しては全然まだまだ喋れるけど、まあ一旦こんなもんです ね、
そうだね、来次回もなんか本気の、うん、まあ今回も本気だったが、本気のなんか作ったらもっとたくさん詰めるのかとかも思ったりして、
う
ん、
そうだね、だしコスプレもやっぱり楽しいなと思ったし、はいはいはい、いやでもやっぱりブースやってるとコスプレ側にはいけないですよねっていうのはあって、うん、そのまあ僕が更衣室からねこのブースに戻っていくときに、僕ら南館だったんで、
はい、
結構端なんですよね南館ってね、
そうだね、
だから更衣室出てすぐはコスプレの仲間たちがいて、よっしゃーって俺は今日は無敵だっていう感じ、この普通の街だったら異端児だけども、うんうんうんうん、今日は俺が普通なんだと思ってたけど、南ブースに行くにつれてだんだんちゃんとコスプレの人少なくなってきて、
はい、
その南館に着く頃にはなんか結局あれなんか普通の街と一緒じゃん、全然いないじゃんって感じで、その俺が異端児みたいになってい
やそうだね、
小引きでも視線痛いんかいちょっとみたいな感じの時間ありましたけどまあ結果始まっちゃえばね入り乱れていっぱいコスプレの人いましたけど、うんうん、始まる前は結構ね、なんか俺らのブースの周りが結構なんでしょう、常識人が多くてい
や常識人っていうか、うん、ジャンルごとにエリアが区分けされていて、我々はデジタル、うん、かっこその他っていうので、まあだから YouTuber とかがよく出してるところですから、
ね、そんなもんコスプレ多いと思ったんだけど、
うん、
その意外とコミックとかのよと比べたら全然確かになんだコスプレから遠いもんね。
そうだね、馬娘エリアは馬娘のコスプレが無数にいたんだろうけどっていうことだね。
そんな具体的に分けられてんだ。
そうそうそう、そう、それもなんか俺久しぶりに見てやっぱ納得いかないなと思ったけど、馬娘が100のエリアだとしたら、100分確保されてるとしたら、週刊少年ジャンプが2エリアぐらいしかなくて、
へー、
どんな時代なんだって思った
まあまあちょっと分かる部分あるよね、でもコミケ色を考えるとね。
いやまあそうだけどさ、
うん、
だってその中に鬼滅の刃もワンピースもスラムダンクも入ってるのにめっちゃ一角、はいはいはい、
まあそれこそ分かんないけど、この黙認の強さが結構現れてたりするんじゃない。
ああ、まあ確かにそういうのはあるのかもしれない。確かに、
あ、だから言ったら僕らの隣のブースから向こう側は同じ界隈だったんだもんね。
ああらしいよ、なんか ね、
そうそう、だから俺らを境になんすよみたいなお客さんがいてくれて、僕らこっちの界隈目的で来たんですけど高橋さんがいてって、高橋さん、はいはい、お境に違うんですよみたいに教えてくれた人がいて、
あれでかかったね、
でかかったね、なんか見え方変わったね。あ、さっきまでの隣の繁盛はまあそういう意味合いもあったんだね。
そうそうそうそう、挨拶回りだった、うん、ということが分かったし、なんかその挨拶をしに来てるけど俺らのとこには来ないんかいってやっぱちょっと思ったところがあったじゃん
あ、そうなんだ
え、思わない、だって6個先のブースの人が俺らの1個隣のところまで挨拶しに来て、うん、ここで LINE 引くかって思うよね。
意外と俺ずんだもんになってたから他何も気になってなかったかもしれない。そう、そう、楽しんでたのかもしれない全部を。
はいはい、なるほどね、挨拶なのだと思ってたんだ
いや、そうそうそう、目の前は地図なのだぐらいしか見てなかったから、向かいのお店がね。
はいはいはい。
で我々のブースを見守る部長席みたいなところ、 いわゆる壁ブースみたいに言われますけど、
壁沢ね、
壁沢ですか、
はい、
グンピーさんのねブースがありましたね、
バキドーバキドーチャンネル、
そうこの、コミケの1週間前、僕はなんとこのタイミングでグンピーさんにいいねされたんで X では
いはい、
和田アキ子のねおせちんこ、
うん、
ちょっとこれはいけるんじゃないか挨拶にみたいな、
はいはいはい、
思って一応和田アキ子のコスプレもね持ってきて、
はい、あ確かに、うん、なってなかったね、
いやそうそう持ってきてたんですよちゃんとで、はいはいはい、行くならそのタイムも作ってと思ったけど、もうおかげさまで大繁盛してたんで、正直そんな何でしょう余興をする暇もなくというかね、
はいはい、
そう、まあ、ずんだもんでは当然何もグンピさんの金銭には触れずねあーみたいなことにはならず、はいはい、何回か通り過ぎ
あ、まあまあそうそう実際通る位置にあったからね、う
ん、何回かちょっと試みたけどちょっといや今日じゃないなという感じがしまして、まあでも見れて嬉しかったですね。
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話、タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや
204室 R、
エンディングです。
ふつおたアスファルさん、先日ケロロ軍曹のアニメが2026年秋からやるということと、それに伴って声優陣が全員交代ということが発表されました。
でか
っ。これに世間は賛否両論あったみたいですが、自分は声優の年齢的にもよくねと思いました。アニメとアニメのキャラクターが好きなのであって、声優にそこまで固執してないというのもありますが、次の声優が今までのに似てるような感じなら別にいいじゃんと思っています。お二人はこういった声優全交代についてはどう思ってますか。
考えるの今回初ですね僕。
ああそうだね、俺もまあなんか結構好意的かもな、俺どっちかっていうと。時々あるじゃん。
いやはいはいはいはい。いやー、それで言うと、まあどっちかというと否定的なんだろうなとは思う。
はいはいはい。
まあこれは変な理屈抜きですよ。その、
うん、
いや、ヒロシの声は前がやっぱり良かったなみたいなことですよ。
はいはいはい。
純粋にね。
まあ、まあでも、
それをだから年齢とか、ね、リアルな話があるから理解しなきゃいけないでしょって言われたら、俺初めての、まあ、考え方として確かにねとは思いますね。
そうですね。
まあでもしばらくはやっぱり違和感ってあるでしょ、そうは言っても変わった直後は。
俺正直水田わさびの時もなかったんだよな。だから俺本当にあんま演技聞いてないんだと思う正直。
ああなるほど、声をね、
その脚本で見てるアニメは演技で見てない。
はあはあはあはあはあ。
演劇とか見ても思った最近、正直演技俺あんま見てなくて、その、うん、見たものを頭の中で脚本に一回起こしてこれは面白いとかやってそう。
あ、
なので
それをドラえもんとかしんちゃんでもまあやってるという、
やってたから別に水田わさびの声をに違和感がなかった。ああなるほど、ドラえもんはこういう時助けに来るよなとかしか思わなかった。
あなるほどね。やば、これはだからカブトと僕がなんだ結構いろんなところで根本から分かれる部分だね。カブトは言葉、俺は音みたいな、そういう部分だよね。
はいはいはい。
あ
そうだね。私なんか一応若返りを目指すのは今後100年続けていこうとしてるんですねみたいな、なんかそういうポジティブな気持ちで一応見てますね。
まあ確かに僕もいやそれ反対だろうみたいなアンチはしないけども、まあ前良かったなーっていうのが1年ぐらい続いて、まあ、忘れた頃には、馴染んでるんでしょうねって感じだね。
まあそうだね、声ありスタンプとかは残してほしいねとは思うね。
あー確かに。だから逆に変われ変われとは思わないね別に。
あもちろんもちろん、いやそうだね、基本的に変わんない方が、うん、まあいいんだろうとも思う。
はいはい、まあガスパーさんもそうですよね、別に変われ変われとは思ってなくて、まあそれは商業無常あることでこれに対してどう向き合うかという結構人生的な話ですよね。
はいはい、そうですね。
ああなるほどね。まあそう考えたら何歳だったのあんな若い声のなんとかでやりますでしょ
これこあの見たけど64歳58歳66歳みたいな感じだった。
マジでなんか俺見た時若手の声優だった気したけど、その昔、
でもマジでもうケロロ軍曹が朝やってたのって24年前とかなんじゃない。マジで
おいおいおいおい、
シンプルにそういう話かもしれない。
そういうこと、いやー2つ回ったかえと
いや回りましたね。
そういうことか。えと2つ回るってめちゃくちゃでかいことなんだな、こう見ると。その、うん、第一線、超第一線の人たちが退くってことなんだね。
そうだね。
うわーすごい。山ちゃん、山ちゃん、すげえな。山ちゃん
だけはずっと第一線、
ずっとマスクやってるよ山ちゃんは。今でもマスクが続いてれば、
あのマスクね、あの映画の、
そうそう、ジムキャリーの、
ね、面白いやつね。はいはいはい。
いやー山ちゃんすげえなマジでな。
山ちゃんマジですご
い。ちょっといいのダーメあったら教えてあげよう。
喜ぶだろう、ありがとうって言うだろうな。
いや全然時間割くよ、いいのダーメ探すのに。
いやそうだ、ね、
山ちゃんのためな。
確かに人類の、人類のね、いいことだから。
いや私意外と宮城、出身なんかな、宮城にゆかりありますから。
あ、あそうなんだ。知らんかった。
そう、宮城県人会とかで結構重要なポストにいますから。
モノマネやらされてるかな。じゃあ山ちゃん乾杯お願いします。ジーニーで、とか言われてるかな。
いやもう振る側なんじゃない。全然モノマネできない人。
最悪。やだそんなの聞きたくなかった。
でそれを自分のうまさで尻拭いしてあげるっていう。
おお、まあ、なんだそれ。自分で散らかして片付けてどうなってんだ。
ありがとうございます。
ありがとうございました。続いて葉っぱさん。
あれ葉っぱさん、
こんな友達。
葉っぱさんかいと思って。
こんにちは。前回スタバの話をされていましたが、ドリンクをカスタマイズしたいときは公式アプリからのモバイルオーダーをおすすめします。
おお。
例えばカブトさんが夏によく頼むキャラメルフラペチーノだと、ホイップクリームやキャラメルソースの量、シロップの量、蜂蜜やチョコレートソースの追加が無料で選択できます。
ああ、対人じゃなくてもね。
はい、私も店員さんにカスタマイズを言うのは緊張しちゃうので、モバイルオーダーを活用しています。ぜひ試してみてください。
いやー、カブトからポッドキャストの話題奪うなよ葉っぱ。
いやでもモバイルオーダーとかで注文したとしても、結局あの受け取る時にさ、ドリンクの入れ物の側面にシール貼ってて、そこにカスタマイズ書かれるから、
うん、
そこに多分長々と書かれることになると思うんですけど、キャラメルフラペチーノ増量シロップ蜂蜜何種みたいな、はいはい、それ受け取るのちょっと俺恥ずかしくて、受け取りに行くかどうかで悩んじゃうかも。
ざわびろ葉っぱ、アカウントはどうなっても大丈夫だ、どうなっても行きづらいんだ。こいつは、
あと、ギフトカードが使えないっていうのがあります、モバイルオーダーは。
へえ、でかいじゃん。
これでかい。なんか俺なんかよくあんじゃん、その誕生日にスタバを送り合う仲の人っているでしょ。
いるんだねカブトは。
おお、いないか。まあいるんですけど、からまあそう、そういうのを使いたいときはどうしてもモバイルオーダーが使えなくて、ボジボジする羽目になってますね。
へえ、なんか未だにそのかゆいとこに手が届かないっていうのはあるよね、こういう。いや
本当そう、絶対できる。やっぱできるのにわざとやってないんかな。最近こういう目線でしか物事を見てませんね。
確かにこういうのって聞いたら教えてくれんのかな、わざとしてますみたいな、カスタマーセンターに。
ああ、カスタマーセンターか、一定員に聞くのかと思った。
ああ、全然全然分からんだろうからね。なんか最近ノルマの話が出て炎上してましたけど。
ああ、なんか見た、なんだっけ、なんだか声掛けがどうのみたいなやつだよね。
あ、そうそう、話しかけないとなんか口頭質問されるみたいな。
いやー怖っ、スタバ厳しそう、ね。
そう、そこでポイント入るんかみたいな話もありますけど、その口頭質問で、
はいはいはい、
話してるから。
そうだね、
スタバね。スタバもディズニーみたいですよね、そういうの聞くと。
ほんと働けないねスタバじゃ。
まあ確かにそれこそ我々にとってはバスゲームですね。
ほんと輝いてるよ。
あ、
確かに、かっこいい、みんな
の割にその
笑ってきたりして、
うん、あれあんのかな、スタバの店員さんもその競うみたいな。
なんかバッチつけてる人見たことある気します。あ、でもコーヒーの入れ方かな。
はいはい、そのたまにあるレジ打ち選手権みたいとかに誇示するタイプじゃないよね、はいはいはい、スタバは多分ね。
そうだね、
おしゃれですよね。じゃあぜひそういうの知ってる方いたら、ちょっとこっそりね、読まないんで教えてください。
確かにお願いします。ありがとうございました。そうた、最後トロさん。
トロ
友達
はぁ、あ、じゃあトロ、
美味しそうだけど。
うん、
突然ですが、私はとにかく忘れ物が多いタイプです、
うん、
しかも厄介なのが、ちゃんとカバンに入れたかどうか自体を忘れてしまうこと。入れたはずなのに見当たらず、カバンの中を手探りで必死に探すのですが、しばらくしてから改めて中を覗き込むと普通にあるじゃんということがよくあります。
ああ、なるほど。
入っているのか入っていないのか確認するまで状態が確定しないこの感じ、私はこれを勝手にシュレディンガーの忘れ物と名付けました。
勝手ですね
お二人はこんな経験ありますか？また忘れ物をしないために心がけていることはありますか？
シュレディンガーってさ、
うん、
そろそろみんな言い過ぎじゃない？名物の話だけど
まあそうだね、ちょっと正直息でもないというか、
なんかそろそろ死後になりそうな感じあるよね
まあさすがにそうだね、本当俺らが今宣言してもいいぐらい。
うん、どうなんだろう、いまだにおしゃれなんかするシュレディンガーってそろそろ擦れてきてんのかな。
いやでも、例えばちょっと一回一緒に考えたいんだけど、福山雅治が最新のドラマとかで、いやそれはシュレディンガーの猫だねって言ったら、なんか草生えそうだよね。別にかっこよくはないよね。
いやなんかシュレディンガーって難しいのが、そのまだ全員が知るには至ってないと思うんですよ、シュレディンガーの猫って。
はいはいはい。
なんかその大喜利人とか、なんだろうな、ニコ動、ニコ動違うかな、なんか限定的ですよね、シュレディンガーが流行ってる界隈って。
まあ、X とか。
あ、広く言うと、ね、X か、はいはい。カブトが好きということは X あり得るか。
はい。
確かにこんなかっこいいのに、実は X みたいな、ネット用語でしかないのか。
そうだね、なんか確かになんかよく見るけど、そうだね、ちょっと今日でやめますか。はい。
絶妙なこと言うと、意外とバッカリズムは言わないんじゃないかって思ったりね。
まあ15年前言っちゃってた時期もあるかもね、バカリズムが恥ずかしい過去として。
はいはいはいはい、確か一回通るよねっていう感じのね。
そうそうそうそう、
シュレディ、いやーでも使いやすいんだよな。なんかだからシュレディンガーの僕はこういう時、ただなくすんじゃなくて代替案を出したいんですよ。
はい。
何これの代替案って、なんか入ってるのか入って見なきゃ分かんないってことでしょ。
そうそうだね、まさにそう、観測しなきゃ確定しないっていう状態。
じゃあ今日からシュレディンガーはトロのカバンですよ。
おー、よかったねトロさん、おめでとう
トロのカバンって言いますよ、ま、このアバラではね。いやもう、いやそれトロのカバン状態じゃんって言いますよ。
丁寧な補足が必要だろ、都度。
いやまあまあ、ちょっとすいません、全然おしゃれな可能性はある。俺が最近たまたま多く聞いちゃったのかもしれない、シュレディンガーをね。
まあでも
シュレディンガー危険ですよ。そのいいスパンで聞いてたらめちゃくちゃいいんだけど、聞きすぎると途端に毒というかね。
そうだね、だからクリティカルな時だけしか使っちゃダメ、その鈍い例えでは使っちゃいけない。まさにシュレディンガーの猫だねっていう時だけ。
いやそうだって、だって俺ワンチャン違うんじゃねっていう時もみんな使ってる気するんですよ、シュレディンガー。
いやいやそう、ほんとそう、ほん
と
そう。
でかといって俺が理解深いわけじゃないからわかんないんすよねという、まあ面白い展開になったところで戻りますけども
何それ何それ忘れ物をしないために心がけてることね。
これだから、まあ、意外と俺あんまり理解できてんだけど、要はパッとハンカチが見当たんなくて、その瞬間、あ、家で入れてねえわこれって確信できる時ありますけど、そうじゃない時ってことだよね。
あ、そう、めっちゃそうだと思う。
もう本当にゼロベースで地雷を探さなきゃっていう状態の時。
そうで、あれないないないないないってなって、あ、じゃあ家に忘れたと信じるかってなって10分後ぐらいにバック見ると、あれやんけっていうこと。
僕でもこれ最近あるな、今まで全くなかったんだけど、なんか僕メモマなんですよ。その、言われたスケジュールとかすぐメモしないとすぐ忘れちゃうから、そのメモが最近忙しくって、なんか一日に、あ、ちょっと待ってみたいな、その今メモするからみたいなのが多くなってきて、なんかさ、廊下で物忘れ多くなるってよく言うけど、その強い一説として、いやそもそも忙しくなってきてるからそりゃ忘れ物多くなりますよっていう説あるじゃん、大人って。
はい、はいはいはいはい。
だからトロさんも多忙なんじゃないんですか、単純にとは思うんすよね最近。
まあそうかもね。
うん、そう、家をもうルーティンとして過ごさざるを得ないぐらいもう忙しくなってて、そうなると結構無理。なんか最近忘れ物多い、僕も家出るとき鍵とスマホとエアポッツとアップルウォッチと手袋とみたいので、どれか絶対忘れて玄関からもう一回走って戻るもん。
いや4超えるときついね。俺も2、3ならなんかまだいけるけどって感じする。
はいはいはい。いやだから やっぱり効率化ですよ。玄関に箱を作るとかそういうことをしないといけないです
ね。はいはいはい。いやそうだね。
うん。
も
う
無理。これはなんか、
うん。
これでも解決できます。ポケットが多い服を着ることだね。で、ポケットに入れると全部解決します。
でも、あれだよね。それのデメリットとして、ちょっと気分転換に違うジャケット着たら終わりですよね。う
ん、おっしゃる通りで、俺なんかいいかっこいいクールなロングコートを買ったんだけど、
うん、
それポケットが2個しかないから今年着れてないです。なぜならポケットが4つついてるジャケットをいつも着てるから。
あーそう、忘れないためにね。
そう、うちポケットがね、
あなたそのジャケットなくしてなかった、うん、この前あなた。
あ、なんかなくしたけど、なんか俺がなくしたと気づく前に誰かが見つけてくれたから、うん、なくしたと気づかずにまた戻ってきたやつね。
そう、その単独ライブで多分これカブトのなんだろうなーって、カブトの聞く、カブトのか聞くの忘れて1週間ぐらい経ってたよ。
はいはい、そうだね。じゃあ次の機会でって言ったあれね。いや、まあ、そういうこともありますけど
完璧がねえな
ーそういうこともありますけど、まあそうだね。 これが結構俺本当にポケットが多い服で、さらに言うと、内ポケットがあって、その内ポケットがチャックで閉まる服がいいです。ボタンとかじゃちょっと心細い。
はいはいはい。いや僕ポケット恐怖症だからな、ね、ポケット入れたまんまどっか行っちゃうっていうのがあるからな。なんかこれは本当に人すろぞらだな。
俺本当にこれ全然体改造してもらって一個大事なポケットとか作ってほしい、マジで。あのチャック塗って、
あ、それやろうよ企画で
お前いい写真ってるんだろうなやるとしてい
い写知らないけど、いいアイディアを思い浮かぶよ俺。
医者が先だろ、医者が先、アイディアがあと
イエーイ、バズが先
バズじゃない、
バズが先だろう。だら俺らは
本当にどこだろう、本当に、まあ脇の下でいいや、正直脇の下で。
へえ、
まあ大きいものはいらない。 SD カードとかカードキーとか。
エッチするとき手突っ込んじゃうよ女の人
なんで
抱きつこうとしたときにスルーってなってい
や開けてるじゃん、こっちチャック閉まってんだから。
あ、チャック付きかい。
あ、チャック付き。あ、それは本当にそうです。俺チャックないと信用できない。
やだ、チャック自体も肉ってことでしょ多分。だからチャックが、
いや、それはそれは YKK よ。
YKK、 あの
一番有名なチャックをよく見ると書いてるアルファベット3文字 YKK のチャックを塗ってもらいます。
YKK 人肉モデルでしょ。
まあそれはそうです。
なんかチャックで肉噛み続けるんだろうな。
あ、まあそれは
噛むことが正しいという。
それはきついっすね。
きついっすねどころじゃないでしょう。
きついっすね。俺結構体の改造には意外とこう恐れない。
いや、まあ確かにね、その SD 埋め込むとかそこら辺は全然俺はありだなと思っちゃう。確かにピッてスイカとか埋め込む
ね、全然自分の意思でやる分にはね、相当おもろい。
はいはいはい、すいません、最後の最後になんか好感度下がっちゃいましたけど、は
い
は
い、すいません、トロさん、
ありがとうございます。
じゃあ埋めてからまたやってきてください。ありがとうございます。ふつおたは以上です。
暴れ204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄からメッセージフォームの URL、 Facebook から没入お願いいたします。
本早くめくったんか、パラパラパラと。いや、めくったのか。
なんで年始も忙しいの俺はなんか出不足なんですけどめっちゃ
本日1月3で収録した後すぐ編集してあげようとしてます。
日々も忙しいんかい
まあ今だけね、初詣とかもちゃんと行ったし。
なんか年始にやったラジオ3の逆紅白は変なとこで最後切れてるしさ。
あ、それ何、俺聞きそびれたんだけど、なんかあんま良くないぐらい怒ってたツイッターで。
俺怒って、もうラジオ3とはおさらばだよぐらいツイートしてさすがに消しましたけど。
あ、消した。
そのなんかケツ7秒ぐらい切れてたんすよ。
あれ何、高橋の編集データ
か。俺もそうかと思って聞いたら、あ、全然一応ちゃんとさよなら言ってるわと思って。
へ、
要はあのなんとかですね、まあね、まあまだ年始ですから、もう今日ぐらいはねゆっくりしていきましょう、来年もよろしくお願いしますさよならみたいなことを言ってたんだけど、うん、なんとかですね、まあねって言った後 CM 入っちゃったなんかでさすが高橋ですねみたいな、そのあえて変な感じで終わりますねみたいな感じだけど、俺はちゃんと挨拶して終わる人間だってのって 思って、ちょっとこれはなーって思ってね。
そう、そういうこともあったと。
ちょっとこれ前後版ありえるなーって思いましたね、マジスリー。
いやいや。
いやまあ、それとは別で最近ちょっと忙しいんだよね。なんか自分がやってることの整理はしようかなとは最近ちょっと思ってますけど。
はいはい。
というのがありましたね。まああと告知あるかな。1月18日ホヤ色感謝祭にてカブトと高橋が萌えバンドと一緒にライブします。
元彼同窓会です。
元彼同窓会、
ライブタイトル間違ってます。これ誰かに前回怒られた。うん、
確かに。いや、最初、ホヤ色感謝祭で話いただいて、逆に、半年前から、カレンダーに入れてたが、ゆえにこれを読んじゃってるんですよね。
ああ、なるほどさ、そうかそうか。めっちゃ前の記憶か。
そうだ、同窓会でございますね。
はい。
まあ、こちらお楽しみにという感じで、ぜひ。はい、1月31日、ニードル単独ライブにゲストで出演します。という、こちらもですね。ぜひ。まあ、新年ですから、いろいろ遡って。おさらいしていきます、
はい、
2月7日阿佐ヶ谷ロフト A にてアバレア全国ツアーの千秋楽のようなものやります。
残り18席らしいです。
なんか急激に行ってない？
もともと
そんなもんなんか。
もともとそんなもんみたいです。
はいはいはい。まあね、そろそろ1ヶ月前で予定も立ったでしょうから、ここが正念場でございます皆さん。ここを、はい、サボったら公開する人もいるかもねという。
俺受験期だな。2月だけどそんな受験期。
受験期？
受験期の言い方、ここをサボったら公開するっていう言い方。
まだ1ヶ月あるからと思ってたらね、一気に席なくなる、これは予兆でございます。
ああ、いや、そうです。だし、ちょっと阿佐ヶ谷ロフト A は来てほしくて、まあ別に来なくてもいいんだけど、まあ来てほしくて。
おい。
で、その場所がいい、
新年から。
いい場所で、そのちゃんと、なんていうの、運営の方がいらっしゃる会場だから、お、ね、こいつらはお客さんをにが来てくれて、しかもみんなが笑顔になる人なんだというのをちょっと見せつけたいという気持ちがあります。
そうだね。だし収録がない分ちょっと自由にいろいろできるので、
確かに
そこは楽しめそうと思ってます、はい、ポッドキャスト限定未確定告知ということで、
新年から
2月11日水曜日、2月27日金曜日、2月28日土曜日、宮城で何かありそうですということでございました。
3日も
?3 日間も、まあ、しかも未確定でございます。
あ、へえ、いや、そうなんだ。
以上です。まあ、まだまだいろいろありますけども、まあ、ゆっくり行きましょう、正月ですから。
はい。
ねえ、2026年。
いや
気持ち悪い数字。
そんなこと言うと、数字の神様が怒るから。
1013ですよ、だって。あ、それデフォで2で割っちゃってますけど。
1013年の人は今年めっちゃ感慨深いでしょ、天国で見てる1013年の頃の人は。
ああ、倍になったなーって。
そうそうそう、俺の息子が生まれた年なんだよなーみたいな。
1013年の人は分からんけど、なんとなく紀元前も含めて考えてるだろう。
分かんない。分からんけど。難しすぎ。